お元気ですか？今日この礼拝にお客様としてフランクリンご夫妻が出席しておられます。 Welcome to our church. 私たち夫婦は先日交わりの時を持ちましたが、夫スティーブさんは土木技師、妻のエマさんは学校の教師、そしてアメリカで仕事をしておられましたが、退職後宣教師となるスピリットを持ち、今年6月7月 June or July? Come to Japan. Which? June? July? July? 7月にですね、日本に来られ、今久留米市市内に住んでおられます。これからおよそ1年半日本語の学びと訓練を受け、この近く鳥栖か佐賀県内で宣教師の働きを始める予定です。これからもこの教会との交わりは続き、まあ、礼拝にも時折来られるでしょう。まだ日本語はよく話せませんが、兄弟姉妹どうぞ God bless you とかですね Nice to meet you とかですねお会いできて嬉しいですと声をかけてくださいですね。今日礼拝後ともに交わりの時を持ちます、ね、ウェルカムです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開けましょう。はじめに黙示録16章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。では野村さつき姉妹、黙示録16章の最初に12節だけ読んでください。
第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。
はい、この教会では毎月最後の礼拝では黙示録の公開説教をしています。今日初めてこの教会に来られた方もおられます。黙示録少し難しいですけれども、できるだけ優しく話をしていますので、どうぞですね辛抱して聞いてください。いずれ分かるようになります。で今日は公開説教25回目16章の12節からです。本部に入る前に今までのことをですねおさらいをいたします。兄弟姉妹、私たちの住むこの世界は間もなく終わりが来ます。あなたがイエス・キリストを救い主と信じ、主に従うクリスチャンであるならば、あなたは天に挙げられます。瞬間に天に挙げられます。これを敬虚と言います。しかしクリスチャンでなければ、本当にですね、辛く苦しみの患難時代をですね、過ごさなければなりません。そしてイエス・キリストが再びこの地上に天から降りてこられる。これを地上再臨と言いますが、これをもって今のこの罪の世界、悪魔サタンが支配する世界は終わります。その終わりに起こることがこの黙示録に記されています、まあ、それをまとめて週報に書いておりますので、皆さん週報の裏を見てください。左の上の方に週末に起こることと書いてあります。7つのステップで書いてありますけども、簡単に説明いたします。教会、皆さんのことです。敬虚、天に挙げられます。その時皆さんは復活し新しい体を持ちます。このことは第一テサロニケ4章の16から17に書いてあることです。その後しばらくの準備期間があって、3番目7年間の患難、ね、苦しく辛い時が来ます。これは反キリストという一人の人物とイスラエルが和平条約を結んだその瞬間から始まります。患難はですね、前期と後期3年半ずつですね、分かれます。全般の3年半、このことは黙示録のですね、封印の裁きということで書かれています。6章です。 そしてラッパの裁き8章9節もですね、前半3年半に起こることで、後半の3年半が蜂の裁き、これが黙示録16章に記されています。でその患難の後にイエス・キリストがこの地上に、ね、降りてこられます。地上再臨です。その時に神の大いなる日の戦い、いわゆるハルマゲドンが起こります。その時反キリストと偽預言者がですね、最後を迎え、その後に千年間、ユダヤ人はメシア王国と言いますが、千年王国がこの地上に形成されます。そしてですね、死んだ人ですね、特にイエス様を信じてない人、全ての人が裁かれる最後の審判があります。でこの時にサタンも最後を迎え、その後に新天新地、今の世界がですね、全て消え去り、全く新しい世界、宇宙を神様をお作りになり、これが永遠に続く神の国です。イエス・キリストを救い主と信じる全ての人はこの永遠のですね、神の国に入ることができますですね。はい、じゃあ一応そのでこの中にですね、3の B、 7年間の患難のですね、後半の3年半、いわゆるこれがですね、大患難とですね、いい、それは今読みました黙示録16章の7つの8の裁きです。裁きで記されていますが、前回は第1から第5の8の裁きを語りました。今日は第6、第7の8の裁きについて説教をいたします。この第6、第7の裁きはいずれも両方ともハルマゲドンについての記述です。では野村姉妹、16章の13から16まで読んでください。
また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。
はい、16節にこう書いてあります。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。皆さんはハルマゲドンという言葉をどこかで聞いたことがあるかもしれません。でハルマゲドンというのは2つの言葉からなっておりですね、ハルというのは丘とか山という意味です。ですね、マゲドンというのはメギドというですね、これ地名です。ですからハルマゲドンというのはメギドの丘とかですね、メギドの山という意味になります。でこれはイスラエルに現実この名前のついた場所があるのです。イスラエルの北西部にあるですね、別名イズレール平原とも呼ばれ、ね、イスラエルでは最も大きな広い平原で、旧約聖書にもこのハルマメギドの地名は4度出てきます。ヨシュア王というのが戦死した場所としても有名です。実はハルマゲドンというのは問題ありませんが、ハルマゲドンの戦いというのはという言葉は正しくありません。ハルマゲドンというのはここにあるように反キリストが、ね、召集した王たちと軍隊が集まるところで、戦いは別のところで起こるんです。ハルマゲドンというのは召集の場所なのです。ハルマゲドンは集合場所であって、ね、戦場、戦いの地ではありません。だからハルマゲドンの場所で戦いが起こるのではありません。ですからじゃあ聖書はですね、この終わりの時の戦いを何て書いてあるかですね、といえばですね、ここに、14節、彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である 神の大いなる日の戦いと書いてあります。これが終わりの時の戦いの名前です。神の大いなる日の戦いですね。これがですね、正確な呼び名です。ハルマゲドンは反キリストの軍隊が集められるところで、ね、神の大いなる日の戦いが正しい呼び方です。ですが、まあ、便宜上ハルマゲドンと言っているわけです、ですね。この神の大いなる日の戦いは8つのステージ段階がありですね、その最初第一のステージがこの第6のですね、8の裁きです。そして第2最後の第8のステージが第7の8の裁きです。途中第2から第7のステージはですね、黙示録にはですね、後の方に部分的に記されており、旧約聖書にはそのことは全て記されています。ちょっと難しいですか、分かりましたかですね。つまり神の大いなる日の戦いというのは8つの、後で説明しますけど、ステージ段階がありですね、その最初のステージが黙示録に書いてある第6の8であり、8番目のステージが第7の8であるということです。途中2からですね、7までのところはこの黙示録の16章には記されていません。旧約聖書と別のところに散らばっています。ですが今日は皆さんにですね、第1から第8のすべてのステージをですね、についてお話をいたします。では本文16章の12節に戻ります。では野村姉妹16の12だけもう一回読んでください。
第6の御使いが鉢を大ユーフラテス川にぶちまけた。すると水は火の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった、
はい、前の第1から第5の鉢の裁きによって追い込まれた反キリストとその連合軍はいよいよエルサレムに向かって進攻いたします。イスラエルの民を滅亡させるためです。兄弟姉妹、サタンの目的、それはイスラエルの民をすべてこの地上から抹殺することです。ですね。ヒトラーはそのために使われた人物です。ですね。なぜならイスラエルの民がこの地上から一人もいなくなればイエス様の地上再臨はないからです。救われたイスラエルの民がイエス様来てくださいと叫んだ時に主は地上に再臨するという御言葉があります。ですから叫ぶ人がいなければですね、イエス様の地上再臨はありません。故にサタンはいつまでもこの地上で生き延びることになるわけです。ですからサタンの目的は一つ、イスラエルの民をですね、この地上から抹殺することです。現在もそのサタンは働いていますですね。第6の御使いがですね、鉢を大ユーフラテス川にぶちまけました。ユーフラテス川というのは皆さん知っているイラクにある川です。すると大ユーフラテス川の水は日の出る方、つまり東の方からですね、アフガニスタンやですね、東の方から来る反キリストの連合軍に加わる王たちがユーフラテス川を渡ることができるようにですね、その水は枯れてしまいました。この日の出る方から来る王たちというのはですね、中国ではありません。メソポタミア地方の王たち、イラン、イラク、アフガニスタン、パキスタン、インドの王たちです、ね、川や海の水が枯れるということは旧約聖書にもありました。出エジプト記でモーセが紅海を渡る場面でですね、川が紅海が真っ二つに分けられて彼らは乾いた土を渡り、ヨシュアが枯れたヨルダン川を渡る場面でも見ることができます。はい、で16章の13、14、野村姉妹読んでください。
また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出て行く。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。
はい、13節。 また私、これはこの黙示録を書いたヨハネのこと、竜の口、竜はこの黙示録12章3節で赤い大きな竜ですね、これサタンのことです。そして獣、これが反キリストですと、偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見ました。ここにですね、悪の三位一体ともいえる存在が出てきます。兄弟姉妹、私たちが信じる神様は父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様のですね、三位一体の神様です。三つにして一つ、一つにして三つ、完全な調和と一致を保っておられ、その義と聖なること、また愛と慈しみにおいて比類のない全能の神様です。一方、悪魔サタンと反キリストと偽預言者、神様に敵対し、神様がお作りになった私たち人間を罪に陥れ滅ぼそうとする悪の三位一体。偽預言者は人間を惑わして反キリストを拝ませようとするですね。その背後にはサタンの支配があります。悪の一体、悪の三位一体からカエルのような、カエルはですね、汚れた霊を表現する言葉です。汚れた霊、悪霊が3つ出てくるのを見ました。口から出てくるというのはですね、雄弁な巧みな舌を持って人を惑わすということですね。彼らは14節、印を行う悪霊どもの霊である。悪魔もですね、印、奇跡を行うことができます。皆さん、いろんな信仰宗教があって、病気が治りますよ、問題が解決しますよ、お金持ちになりますよですね。悪魔はですね、自分を拝む者にそれらをちょびっと少しずつですね、分け与えて自分のところにですね、引きつける、心をですね、引きつけることをします。悪魔はイエス様にも言いました。私をひれ伏して拝むなら全世界は私のものだから、これをあなたにあげましょうとかですね、イエス様も誘惑しました。でもイエス様はですね、お前なんかにはひれ伏さない、まことの神だけを拝めと書いてあると、悪魔のその誘惑を退けられました。今日、悪魔のでね、偶像を拝んでこの世の富を得ようとする人はたくさんいるのです、ね。はい、彼らは、この汚れた3つの霊は全世界の王たち、つまりですね、支配者たちのところに出て行き、雄弁な舌を持って扇動し、王たちを召集してですね、神に反逆させ、万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えてですね、地上の王たちを集めます、ね、よろしいですね。巨大姉妹、もう何が愚かと言ってですね、神様に反抗し敵対することほど、もう愚かなことはありません。申し上げます、もう何が愚かと言って神様にですね、反抗し敵対することほど愚かなことはありません。もう全世界の、もうどんな大きなですね、世界の力を集めても、もう神様の小指ほどにもなりません。はい、イザヤ書40章を開いてください。では野村姉妹、イザヤ書40章のですね、はい、15から17まで読んでください。
見よ、国々は手桶のひとしずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き火にするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。
17まで。
すべての国々も主の前では無に等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。
はい、見よ、15節、神様の目から見れば、国々、アメリカも中国も日本もロシアも手桶のひとしずくというか一滴にしか過ぎない。桶のですね、水のポトンとですね、ポチンと一滴に過ぎないって書いてある。国々もで、はかりの上にゴミがある、そのゴミと同じだって書いてある。 ふっと吹けばですね、もう飛ぶような存在です。神様の目から見れば国家ですらそれぐらいの存在にしか過ぎないと書いてあるですね。島々はですね、もう細かいもう塵のようだと書いてある。17節、すべての国々も主の前ではもう無に等しいと、主にとってはまあ虚しく形のないもののようになされたと書いてあります。この宇宙よりもはるかに大きく、まあ、偉大な神様に敵対することほどですね、愚かなことはありません。皆さんは哲学者のニーチェという人を知っておられますか？名前だけは知ってるかもしれませんね。ニーチェは牧師の息子です。しかしニーチェは誠の神様イエス・キリストを信じず、神に反抗し、ね、自分で神様を作りました。ツワラトーストラって言うんです。ですね、神を作りました。私は神様はですね、ニーチェが悔い改めることを待っておられたと思います。しかし彼は悔い改めることなく、ニーチェの晩年は梅毒にかかり脳をやられ、もう死ぬ 2,3 年前はもう人間ではありませんでした。完全な廃人になりました。そして死んでいきましたですね。神に逆らった者の最後です。またそのニーチェの影響を受けたのが日本の作家三島由紀夫です。皆さんも知っているようにですね、彼はあれほどの才能を持ちながら自分の命を絶つとい もう本当に愚かな死に方をしました。もう神に敵対するほどですね、愚かなことはありません。では少し後のイザヤ書66章の2節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後で開いている人だけ一緒にお読みいたします。では野村姉妹、イザヤ書66章の2節を読んでください。
これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、主の御告。私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ、は
い、主の御告というところから皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい、主の御告。私が目を留める者はへりくだって心砕かれ、私の言葉におののくものだ。神様の前には私たちはただ心を低くし、罪を悔いて神の御言葉にですね、おののき従うものだと書いてある。そのようなものにですね、神様は目を留めてくださるという感じです。私が目を留めるものはへりくだって心砕かれ、私神の言葉におののくものだですね。これ姉妹アーメンですか？でこれがですね、神様に受け入れられる姿勢ですですね。はい、では黙示録に戻ります。16章に戻ってください。じゃあ15節です。16章15節、野村姉妹読んでください。
こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと、
ちょっと待ってください。15節です。はい、
見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである、
はい、見よですね。この15節は挿入句です。見よ、私は盗人のように来る。これは黙示録の33章3節からの引用です。皆さんはですね、今晩ですよ、もう確実に泥棒が家に来るとですね、知ってたらどうしますか？起きとくでしょう。眠らないでしょう。確実に今日泥棒が来ると分かってたらどうします？皆さん遅く眠らないでしょう。起きとくでしょう。棒かなんか持ってですね、イエス様は確実に来られます。だから起きときなさいと聖書は言うのです、ね、盗人のように来ますですね。目を覚まして身に着物をつけ、この着物というのはイエス・キリストのですね、救いを表す義の衣、イエスの血によって記憶された義の衣です。これはですね、同じ黙示録の3章18節からの引用。裸で歩く恥を、聖書で裸は醜いものですね、 罪の姿を表します。人に見られない人は幸いである。黙示録には幸いであるという言葉が7回出てきますが、これは3番目の幸いという言葉です。1章の3節、14章の13節、16章の15節、ここですね。19章の9節、20章の6節、22章の7節と14節に幸いであると言葉が出てきます。7回出てきます。これはこの時まで生きて残っている、ね、信者への励ましの言葉です。では野村姉妹、16節読んでください。
こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた、
はい、そして悪の三密体から出たカエルのような汚れた霊によって惑わされた、ね、煽り立てられた反キリストの軍勢はハルマゲドン、メギドの丘に、ね、集められました。先ほども言いましたように、戦争そのものがハルマゲドンで起こるのではなくです、ね、反キリストの軍隊が集められるところです。戦いはです、ね、その他の地で起こります。そのことはゼカリア書の14章の2節、開かなくていいですに記されています。先ほども語りましたように、神の大いなる日の戦いですね、ハルマゲドンは8つのステージがあり、今語りました第6の8の裁きが第1のステージです。だから第2から第7はですね、黙示録の他のところと旧約聖書に記されており、まあ、この16章には記されておりません。皆さん週報を見てください。後ろです。さっき読んだところの下です。神の大いなる日の戦い、まあ、括弧してハルマゲドンと書いてあります。この8段階、8つのステージをここに書いています。で、第1番目がですね、ユーフラテス川が干上がる、これがさっき読んだところです。16章の12節ですね。今説明した第6の8です。第2ステージがバビロンの都の崩壊です。これは反キリストがですね、支配していた都が崩壊するということですが、これは黙示録の18章とイザヤ書の13章14章に記されています。で、第3のステージがですね、反キリスト軍のいよいよエルサレムへの攻撃を仕掛けます。で、その時エルサレムが崩壊をいたします。この時に、ね、エルサレムに住んでいるイスラエルの民の3分の2が死にます。はい、では皆さん、ゼカリア書という旧約聖書を開いてください。2箇所読みます。はい、では初めに14章の2節ですね。ゼカリア書です。では野村姉妹、読んでください。
私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。
はい、全ての国、反キリストの軍隊がですね、集められてエルサレム、ハルマゲドンに集まった軍隊がエルサレムを攻撃します。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵され、町の半分は捕囚となって出ていくですね。しかし幾分かが逃れるんです。はい、では野村姉妹、その前の13章の8節を読んでください。
その日、主はエルサレムの住民をかばわれる。その日、
ごめんなさい、13章の8節ですが、
全地はこうなる。主の蜜げ、その3分の2は断たれ死に絶え、3分の1がそこに残る。
はい、エルサレムに住む人の3分の2が死にます。で、3分の1が生き残ることがここに書いてあります。これが第3のステージです。で、残りの3分の1の人たちがエルサレムから逃げてですね、ボツラ、ヘブル語、ギリシャ語でペトラです。このことは前説明しました。ペトラに避難します。で、このことはエレミア書49章にですね、13から14に載っています。そしてですね、しかしながら反キリストもですね、イスラエルを滅亡させるのに諦めません。反キリストの軍もですね、 もう、ペトラへ信仰いたします。もう絶対絶命のですね、危機が訪れます。はい、ゼカリア書13章の9節を野村姉妹読んでください。
私はその3分の1の火の中に、3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。
はい、ペトラに逃れたイスラエルの民は反キリスト軍にですね、攻め込まれですね、もう絶対絶命のとですね、時が来ますね。これが第4段階です。でその時に次の第5ステップです。イスラエルの民がですね、悔い改めます。そしてイスラエルの国家的救いが起こります。これは再臨のですね、3日前に起こることです。イスラエルの指導者が悔い改めですね、神様の皆を呼びます。これはですね、はい、ゼカリア書前の12章の実節、12章の実節を野村姉妹読んでください。
私はダビデの家とエルサレムの住民の上に恵みと愛願の霊を注ぐ。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、独り子を失って嘆くように、その者たちに嘆き、遺言を失って激しく泣くように、その者たちのために激しく泣く。
イスラエルの民がですね、自分たちが突き刺したものっていうのはイエス様のことです。十字架に突き刺したイエス様、このお方のためにですね、もう独り子を失った者のようにも泣くって書いてある。ああ、イエス・キリストは私たちの罪のために身代わりにかかってくださったのに、この神の子を私たちは十字架につけて殺してしまったですね。もう何ということをしたんだろうと、ここにイスラエルの悔い改めというのが起こされるわけです。でこの悔い改めは2日間続きますですね。そして3日目にですね、イスラエルはイエス様を信じる信仰に立ち返るわけです。はい、13章の1から2を読んでください。
その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために罪と汚れを清める一つの泉が開かれる。その日、万軍の主の御告げ、私は偶像の名をこの国から立ち滅ぼす。その名はもう覚えられない。私はまたその預言者たちと汚れの霊をこの国から除く。
はい、この日、ダビデの家ですね、エルサレムやるイスラエルのために罪と汚れを清める一つの泉ですね、イエス・キリストによる救いが訪れるというふうに書いてあります。でこれが第5ステージです、ね。はい、で第6ステージです。その時にですね、ボツラにですね、を取り囲んでいた反キリストの軍を滅ぼすためにですね、イエス様がまずボツラに来られます。はい、これが第6ステージです。キリストの名を呼ぶイスラエルの民のところですね、ペトラに初めにイエス・キリストは降りてこられ、ね、反キリストの軍を滅ぼされます。これはイザヤ書の34章の5節から8節に書いてあるところです。そして第7の段階ステージですね、今度はその滅ぼされたですね、打撃を受けた反キリストの軍がエルサレムに戻りですね、ヨシャパテの谷、ケデロンの谷とも言いますが、ここでですね、完全な敗北を遂げます。このことは黙示録の19章に書いてありますので、ではそこを見てみましょう。では黙示録の19章に戻ってください。はい、では黙示録の19章のですね、まあ、本当は11節から読みたいんですが長いですから、19から21までを読みます。では野村姉妹読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼らと一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた。残りの者たちも 馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。
はい、ボツラでですね、ペトラで敗れたですね、反キリストの軍隊はエルサレムに行きますけれども、また私は獣反キリストですね、地上の王たちその軍隊ですね、軍勢が集まり馬に乗った方っていうのがイエス様ですですね、その軍勢と戦いを交えるのを見たと。で、獣は捕らえられたと。獣の前で印を行いですね、刻印を受けた人、拝む人を惑わした偽預言者も一緒に捕らえられて、この二人が生きたままですね、硫黄の火、ゲヘナ、地獄に投げ込まれます。最初にですね、地獄に行くのはこの二人です、ですね、皆さん今地獄には誰もいないんですよですね、誰も言っていませんですね。私たちはですね、イエス様を信じなかった場合ですね、死んだらすぐ地獄に行くのではありませんですね、ハデスというところに行くんです。読みて言います。イエス様を皆さん救い主と信じた人はすぐもう天国直行です。あなたは今日心臓が止まってもですね、あなたの霊は天国へ直行いたします。しかしながらですね、信じなくて死んだ人はですね、ハデス、読みというところに行きます。待合所みたいなところです。そこにはもう何もありません。ただ待つだけです。で、そしてですね、そして最後の審判というのがあってから、あなたは有罪だ、イエス様を信じなかった、罪があると有罪だ、信じなかったゆえに最後にですね、地獄に行くのです。で、現在は誰もまだ読みに行った人はもちろんたくさんいますけどですね、地獄には誰も行っていません。で、この地獄に最初に行くのがこの反キリストとですね、偽預言者です。生きたまま投げ込まれたと、ここに書いてあるんです。そして残りの者たちもですね、馬に乗った取った方の口から出る剣によって殺されたですね。で、彼らの霊もですね、ハデスに行きます。地獄には行きません。黄泉に行きます。すべての鳥が彼らの肉を、ね、飽きるほどに食べた。相当ですね、たくさんの人がね、この時ね、反キリストの軍隊が死ぬのでしょう。まあ、そのことが書いてあります。ですね、これが第7ステージです。はい。そして最後の第8のステージです。栄光のイエス・キリスト様がオリーブ山に立たれるということですね。はい。ごめんなさい、もう一回ゼカリア書に戻りましょう。14章です。はい、じゃあ野村姉妹、14章の4節を読んでください。
その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。
はい、イエス様がオリーブ山、エルサレムの郊外にあります、その上に立たれます。その時にですね、もう大地震が起こります。で、そのことが 第7の見つかりの8、黙示録の16章に書いてあることなのですですね。はい、では、まあ、黙示録の16章に行きます。では野村姉妹、黙示録16章の17、18を読んでください。
第7の見つかりが蜂を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座に出て、聖書の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり、大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来、かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。
はい、ですね。大きな声が御座から出て、聖書の中から出て、で、これは父なる神様の御声です。ことは成就した、一連の裁きが完了した、もう裁きが終わったですね。神様がこの罪の世界に対する裁きをすべて完了したという意味です。ここに何かを挟んで、ヨハネの福音書19章を開いてください。30節です。まあちこち聖書を開きますけど、聖書を開くのがこの教会の特徴ですから、どうぞ皆さん頑張って聖書を開きましょうですね。この教会は聖書を開く教会です、ね、はい。 はい、はい、ではヨハネの福音書19章30節だけ、では野村姉妹読んでください。
イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた、
はい、
そして頭を垂れて霊をお渡しになった。
イエス様は水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。ここにも完了という言葉が出てきます。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。これは十字架の上でのイエス・キリストの言葉です。イエス様は十字架の上で7つの言葉を発せられましたが、これはその6番目です。完了した。ギリシャ語でテテレスタイと言います。これは会計用語、お金を数える用語です。完済した、すべての支払いは終わった、負債は終了したという意味です。テテレスタイ、完了した、完済したという意味です。イエス様は私たち人間が神様に背いて犯したすべての罪の負債をですね、ご自分の命を代価としてですね、支払ってくださいましたですね。イエス様の罪は、私たちの罪はイエス様の命と引き換えにですね、交換されたのです。これを贖いと言います。買い戻すという意味です、ですね、これを贖いと言います。イエス様は私たち人間が神様に背いて犯した罪のすべての負債をご自分の命を代価としてですね、支払ってくださいました。ですからキリストが私たちの罪を身代わりに負ってくださったのですから、兄弟姉妹、イエスキリストを救い主と信じるすべての人はその罪がですね、キリストの上にも負債として負われてしまいましたの ですね、あなたは罪なし、罪の負債なしとされます。でこれを義と言います。正しい、罪がないという意味です、ね、そしてですね、義となったあなたはこの天地を創造された神様の子供になります。そしてこのクリスチャン生涯をですね、天地を創造された神様をお父さんと呼ぶですね、もう恵み、特権が与えられます。そしてあなたがいつ死んでもあなたは天国へ行きます。これがイエス様が十字架の上で成してくださったことです。ですね、どうぞイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ受け入れてください。兄弟姉妹、この地上で受けるどんな祝福よりもですね、この祝福はそれに勝る祝福、それは永遠の命、永遠の祝福だからです。ね、これ以上の幸いはありません。はい、では黙示録に戻ります。16章のとこ、さっきのとこです。イエス様は十字架の上で私たちの罪を取り除いてくださいました。父なる神様は悪魔サタンが支配するこの罪の世界にもですね、完了した、ことは成就したと終わりを告げて、これは終わりを告げて、くださいました。ことは成就した、アンキリストの軍が滅ぼされですね、神様の新しい秩序、新しい世界が誕生するという意味です。はい、では野村姉妹、16章の19から21を読んでください。
またあの大きな都は3つに裂かれ、諸国のための町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りのブドウ酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである。
はい、その時ですね、人間が地上に住んでいないですね、もう勝ってなかったほどの地震が起こります。でそのあの大きな都、つまりエルサレムは3つにですね、完全に分かれ、諸国の町々は倒れたと書いてあります。これが神様が千、なぜ地震が起こるのか、神様が千年王国を作られるための準備です。この地震によって世界中の地理が変わります。島はすべて逃げされて、島がなくなります。 山々は見えなくなったとありますので、全世界が平坦な土地になるのでしょうですね。そしてですね、また1タラント、下の米印には1タラント35キログラムほどの大きな氷河がですね、人の上に降った。つまり罪の世界で建てられたいろんな建造物が破壊されます。新しい建物を建てるためですね。でそのようなものが破壊される。この氷の災害のためにですね、人々は怪我仕事を言いましたけれども、神様は氷によってですね、35キログラムある氷によってこの地上の建造物をですね、一度壊されます。また新しく建てられるのです。この地上に作られた多くの建物や施設が破壊され、古い世界が終わります。でこれをもって大観覧時代の後半3年半が終わります。でこの16章の続きはですね、19章の11節からです。ですね。次の17章、18章から19章の11節、10節までは挿入句になっています。ですね。では今日はここまでにいたします。どうぞ目を閉じてください。